こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聞くと刀はアメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトが、第二次世界大戦期の対日研究を基礎として著した日本文化論である。現地は1946年に刊行され、本書は長谷川祭役による講談社学術文庫版である。執筆の出発点には米国戦時情報局からの移植があった。ベネディクトは戦時下の制約ゆえ、日本でフィールドワークを行えず、在米日系人への聞き取り、捕虜の証言、歴史文学資料映画などを用いて日本人の行動を支える文化の型を解釈した。題名の聞くと刀は、美礼儀洗練への思考と武名誉規律自己犠牲への思考という一見両立しにくい二面性を指す。本書はさらに恩義理世間恥主要階層秩序といった語彙を手がかりに日本社会の規範を体系として捉えようとする。今日では資料の偏りや文化の固定化が批判される一方、日本を外部から分析した古典として、読解そのものが異文化理解の方法と限界を考える機会になる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、菊と刀、矛盾ではなく同じ文化を編む2つの象徴、ベネディクトは、日本人を単純に漫画、あるいは好戦的な国民として規定するのではなく、相反して見える傾向が同居すること自体を分析対象にした。菊は芸術礼儀細部への配慮、洗練された美意識を表す。型は武士を尊ぶ観念名誉への執着、規律、侮辱への強い反応、戦時に現れる苛烈さを指す。重要なのはこれらを民族性の気まぐれな矛盾として扱わず、同一の文化的秩序の中で結びつく要素として読んだ点にある、明的な完成度を追求する態度と、役割を徹底して果たそうとする態度には、共に自己を一定の基準へ律する契機がある。本書の表現は戦時の日本像に強く規定されており、現代の個々人へそのまま当てはめることはできない。それでもある社会を理解する際、表面的に矛盾する行動を見つけて即座に非合理と断じるのでなく、その背後にある価値の連関を問うべきだという方法論は残る。題名は本書の結論を要約する標語ではなく、日本文化の複合性を読むための問いなのである。次に、恥の文化と罪の文化、外部評価と内面規範をめぐる比較枠組み、本書で最も広く知られる論点が、恥の文化と罪の文化の対比である。ベネディクトは日本では他者の評価、世間での面譜、評判の失墜が行動の強い規制として働くと論じ、これを恥の文化と呼んだ。これに対して、西洋のキリスト教的伝統を背景とする社会では、他人に知られなくても良心や神への意識によって罪悪感が生じるという罪の文化のモデルを提示した。この図式はなぜ儀礼対面非難、名誉回復が社会的に重く受け止められるのかを説明するための分析装置だった。ただし、両者を国民単位で二分する理解は荒すぎる。日本にも内面的な倫理意識はあり、欧米社会にも評判や宗派による統制は存在する。また恥を外からの監視だけとみなせば、他者への配慮や関係上の責任といった側面を取り逃がす。本書を読む価値は、分類を事実として受け入れることではない。道徳が、法や個人の信念だけでなく、周囲との関係、承認、評価の回路によっても形成されることを考える出発点として、この対比を批判的に用いることにある。さらに、恩義理、偏礼と負債の言葉から社会的責任を読む。ベネディクトは、日本の行動規範を説明する上で、恩義理、人情といった語を重視する。ここで恩は親、主君、社会などから受ける利益や配慮を単なる行為ではなく、返すべき負い目を伴うものとして捉える概念である。義理は公約や親密さとは別に立場や関係から生じる責務を指す。人情はそうした義務の体系だけでは割り切れない情愛や自然な感情の側を示す。本書は個人の選択がこれらの要求の交差点に置かれ、しばしば葛藤を抱えると見る。例えば、近しい人への譲渡、社会的な役割として果たすべき義理は常に一致するわけではない。この視点により、ベネディクトは日本社会を無条件の集団主義としてではなく、他種の関係に応じた偏礼と責任が配分される秩序として理解しようとした。ただし、紹介される語義や事例には、近代以前の階層社会や当時の資料に依存する部分がある。現代の生活にそのまま保存されていると考えるのは不正確である。それでも、贈与、職場、家族、地域で何を返すべきかが関係を形作る局面を考える際、本書の語彙は有効な観察の手がかりとなる。そして、各々気の届く階層、役割、ふさわしさを秩序の原理として捉える本書は、日本社会の秩序を理解する鍵として各々気の得を解くという観念を取り上げる。これは、人がそれぞれの地位や役割にふさわしく収まることが社会の安定につながるという発想を表す。ベネディクトは、家族内の年齢関係、上下関係、敬意の表し方、国家への忠誠などを、 単なる権威主義ではなく、位置に応じた機体が細かく定められた体系として描く。この枠組みでは、自由な自己表現だけでなく、自分の分を知ること、期待された責任を果たすこと、相手に応じて振る舞いを変えることが重要になる。明治維新後の急速な制度変化についても、本書は日本が旧来の秩序を全面的に捨てたのではなく、新しい国家目標と結びつけて再編した側面に注意を向ける。もちろんこの説明は社会階層や性別、地域、世代による経験の差を十分に扱えず、日本人全体が秩序に従順だったかのような印象を与えうる。それでも、礼儀や序列を個人の性格に還元せず、関係ごとに異なる権利義務の配置として読む姿勢は重要である。異文化の慣習を評価する前に、その社会でふさわしいとされる基準が誰に、どのように働くのかを問う必要がある。最後に、現地調査なき日本論の功罪、戦時研究、資料の偏り、固定観念を検証する菊と刀を読む際には、その成立条件を内容と切り離さないことが不可欠である。著者は日本を訪問せず、戦時下の米国で研究を進めた、用いた資料には文献映画報道、日系人への聞き取り、捕虜の証言などが含まれるが、戦争という敵対状況、移民社会の特殊性、情報の選別が分析に影響した可能性は大きい。そのため本書には、日本文化を均質で変わりにくい型として書きすぎる傾向、西洋との対照を強めすぎる傾向、恥の文化をめぐる価値判断の問題がある。後に日本人は集団主義的であるという単純な通念を補強したとの批判も受けてきた。一方でフィールドワーク不在という限界だけで本書を無価値とするのも十分ではない。ベネディクトは異質に見える慣習を非合理として退けず、それを支える意味の体系を再構成しようとした。また占領政策を考えるために相手社会の論理を理解しようとした問題意識は、戦時プロパガンダとは異なる面を持つ。読者は本書を日本人の決定版の肖像としてではなく、1940年代のアメリカが日本をいかに理解しようとしたかを示す歴史資料、そして文化比較の有用性と危険性を合わせて学ぶ古典として位置づけるべきである。結論として、本書は日本文化、日本近現代史、文化人類学、比較思想、国際関係に関心を持つ読者に向く。とりわけ、日本について語られる、空気を読む、世間体を気にする、義理を欠かせないといった表現を、賛美や批判だけで終えず、どのような社会的規範と結びついてきたのか、考えたい人に有益である。海外の読者が日本社会の行動様式を理解する入り口としても、また日本の読者が外部の視線を通じて自分化を相対化する教材としても読める。実践的な効用は、日本人一般への対応法を得ることではない。むしろ、異文化で理解しにくい行為に出会ったとき、自分の道徳基準を普遍的なものと決めつけず、名誉、役割返礼、評価といった異なる規範の組み合い性を検討する習慣を養える点にある。同種の日本人論と比べた際の解だった特徴は、恩義理恥修養という日常語、戦時研究と文化相対主義の枠内で総合的に配置したことである。同時に、現地調査を書いた戦時の文化論がいかに本質主義やステレオタイプへ傾きうるかも本書自体が教えている。洞察と限界の双方を検証しながら読むことで、古典を権威として消費せず、より慎重な異文化理解へつなげられる。ご支援いただける場合は、ラース・ベネディクト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。